The 倉敷インプレイザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。今回はインタビューの前半をお送りします。それではどうぞ。ここからは赤澤屋株式会社代表取締役社長の加納義博さんにお話を伺います。加納さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはこの赤澤屋株式会社なんですが、どんな会社なのか教えていただけますか？
簡単に言えば石油販売会社です。
ガソリンスタンドは本当にいろいろな会社があると思うんですが、はい、赤澤屋さんの特色はどういったところでしょうか？
特徴と言われると、うん、なかなか思いついてこないんですけども、はい、私どもはもともとは玉島が誇りなんですけども、うん、はい、水島にあれが昭和30年前半中頃に工業地帯ができて、まあ、そちらに働く人がどんどん増えてくると、まあ、一般に言われる高度成長時代、モータリゼーションというような昭和の言葉がありますけども、はい、その当時から車がどんどん普及してくる、通勤に車をお使いになる、まあ、それに合わせて通勤サイド、水島から帰って行かれる時に、まあ、ちょっと寄って給油していこうかというような、お客様に使っていただきたいなということでお店を広げていったというか店舗を増やしていったと。それが40年代なんです。したがって、まあ、水島あるいは倉敷を中心にしたこの各からこう手を広げるようにお店も作って、一番多い時で、30カ所近くまで増えたと思います。ただ当時のスタンドっていうのは非常に、まあ、今から見れば小型で、
はい、
道路サイドにはお店はありますけども、うん、そんなに広くない、敷地的には今の半分以下のイメージです。でそれがまあたくさんあったわけですけども、モータリゼーションに従ってお店も増やしていって、まあ、ある程度まあ認知もされるようになってき、はい、たと。次の転機っていうのが平成の時代になるんですけども、平成10年から15年頃にいわゆるセルフっていうスタンドが解禁になりまして、
はい、
まあ、それまでは自分で継いじゃいけなかったんですね。危険物を取り扱う人が監督の下でやるというような、消防法というルールがあったんですけども、
はい、
まあ、セルフが解禁になったと、うん、基本的にお客様が自分で給油してもいいと、うん、まあ、もちろんただ無人でもう全く勝手にやってくださいっていうのじゃなくて、うん、実は今もそうなんですけども、
はい、
ちゃんとモニターで監視してる人が必ずいます。
そうなんですね。
営業してる間は監視してて、監視っていう言葉は非常にお客様に大変失礼な言葉ですけども、例えば加えた箱で給油するような人があったら、もうそのいわゆる給油許可を出さない、一回一回スイッチを押して、はい、お客様がカードを通して、うん、操作される中で、
はい、
さあ給油が始まるっていう前に給油許可という、まあ、その作業が実は、はい、これは人の 目っていうかモニターを通して、
はい、
でそれで、やってるのが今の日本のセルフのやり方なんですけども、うんうん、ちょっと話がそれましたけども、このセルフになった時にお客様が自分でこう入ってこられて、自分でどこに行こうかな、どこにつけようかなっていうことで、うん、まあ、来られるようなスタイルに変わったわけですから、従来のあの広さの、うん、まあ、当時で言えば200坪300坪 の小さなものじゃ、お客様が車で入られてもそれぞれごっつんこしても困りますし、うん、もともと間口が広くて入りやすい出やすいっていうのがガソリンスタンドの、まあ、特徴というか、まあ、そこが、はい、狙いなんですけども、うん、でその入った後もちゃんと自分で取り回しができる、安全に計量器につけていけるっていうことになると、ある程度の広さがいると、はい、したがって今のセルフっていうのは当時から言えば倍のだいたい700坪から1000坪ぐらい、うちでも一番大きいところは1500坪ぐらいというような、
はい、
まあ、スタンドにすごく大型化していったんですね、
はい、
でその大型化していったそのセルフ化をしていくっていうのが、
うん、
平成の、十数年から、まあ、うちのその特徴といえばそこが特徴になるのかもしれないけども、
はい、
やると決めたらもう一気呵成にやっちゃうというか、
うん
う
ん、
それまでのスタンド、まあ、ピークで言えば30カ所あったっていうのを閉めたり 広げたりしながら、はい、だから今倉敷の方では17箇所なんですけども、はい、倉敷地区ね、うんうん、にこう集約してって、
はい、
で今があるということです。しかしこの倉敷地区だけで17もあるっていうこと自体が、はい、まあだいたいガソリンスタンドこう減ってきましたから、うん、そういう意味じゃ赤座屋さんが先ほど言われたように、うん、あこちらに来られたら倉敷で走ってたら赤座屋のスタンドと言っていただけるのは、うんまあ、おそらくそこにあるんじゃないかなと。非常に狭いエリアの中に、はい17箇所を、うんまあ、集中といいますか配置してますから、
はい、
でしかもその大型店で、まあ、ある意味大きな仕掛けをしてるっていうことなので、うんまあ、認知をされているのかなというふうに思います。大変長くなりましたけど
いやいやいやいやいや鹿野さんのスタンドへの思いというかそれがすごく伝わったと思います。商売として貫いているのが価格と品質の安心安全というふうに伺っていますが、これはどういうことでしょうか。
当然のことながら油屋である以上、うんそれは当たり前のことなんですけども、
はい、
特にで言えば今言う長々とお話ししましたセルフに切り替えていったと。品質はもちろんのみならず価格も含めた安心と安全、はい、もうこれを、うん胃の一番に掲げました。というのは私たちが扱っている商品というのは、まあ、よそと比べて何も変わりがないわけですよね、
はい、
しかもまあ目にも触れない、
うん、
使ってしまっている車が動いたらもういつの間にか減ってるっていうような商品ですから、
はい、
じゃあ皆さんそのお店を選ぶどこで給油しようかいうのの多分これはまあそれぞれの理由はあると思うんですけども、一番は例えば通勤家に近いとか通勤の途中に便利なところにあるとか、同じ道にあると向こうに行くとは回らなきゃいけないけどこっちにあると便利だとか、
ま
あ、そういうようなことが一番動機としては多いのかなと同時に、うん
はい、
そのよそと変わりがないわけですから、例えば同じサイズに並んでて、
はい、
じゃあどっち行こうかと言った場合、やっぱりそのまず気になるのは皆さん看板の価格だと思います、
う
んはい、
そうですね。
で特にセルフ化が進んでいったら、まあ、皆さんその価格表示っていうのをするのが当然なんですけども、
うん
まあ、ここに非常に、要するに競争するネタがないからここに集中しちゃって、はい、価格表示価格看板しかもよそよりは安い方がいいというような、うんまあ、我々の競争がまあ激化するというか、地域の相場っていうのがなかなかこう上げづらいようになりました。上げづらいからじゃあうちだけ上げるっていうわけにももちろんいかないしっていうのはできませんし、
はい、
要はお客様にとって安心っていうのは、うん、自分のところで今給油しましたと、
はい、
ですぐ走ったらあれ隣の看板の方が安かったねっていうと、これがね1円の差が、
はい、
普通あまり1円だったら物買うとき気にしない思うんですけども、うんうん、1円の差がですね、あらさっき給油したけども満タンしなきゃよかった、あ高いもん買ったと、まあ、こういうふうにトータル払った金額20円ぐらいしか買わなくても、うんうん、そう思われるっていうのが、まあ、まあ皆さんの心理なのかなと、
はい、
ですから価格のまず安心っていうのは、うんまあ、うちで給油してくださったお客様は、うんまあ、よそに行っても赤座屋さんの方がすごい安かったねっていう喜んでもらうのはこれはいいんですけども、
はい
まあ、少なくとも、うん、赤座屋さんで買って高い買い物したなっていうようなことにならない、そういう意味での価格の安心というのがまあ一つの柱、
はい、
それからこの品質の安心安全ということですけども、
はい
まあ、誤解をされると困るんでなかなかうまく言い回しができないかもしれませんけども、
はい、
水島っていうところはもともと三菱石油っていう、うん、あるいは日本工業ジャパンエナジーと、
はい、
いうような、まあ、そういう製油所がありました、
うん、
この製油所があるところってのは実は油っていうのは、まあ、基本的に品質はそんな変わらないっていうか、
はい、
いわゆる規格が決まってますから、うんうん、どこの製油所から出してる油も、こっちとこっちでそんなに差があるわけじゃないし、
うん、
きちんとした国が認める規格の中に入ってるっていうのが当然ですから、
はい、
例えば三菱石油の、まあ、製油所に例えばシェルのローリーが入ったりとかいう、うん、それバーターっていうんですけども、はい、そんなことすらやってるような品質に差がないんですね。うちは 特約店として、ガソリンスタンドの商売するのに三菱石油と特約契約を結んで、はい、三菱石油そして今、日本石油と一緒になって新日石、うんうん、でさらにジャパンエナジーと一緒になってエネオス、
はい、
まあ、今はエストとモービルとも一緒になってさらに大きくなってますけども、うちは看板を三菱あるいは今エネオスを掲げて、うん、全ての油をその製油所からできたままを持ってきてもらって、
はい、
うちのスタンドのタンクに入れてお売りしていると、
うん、
まあ当たり前やんと思われるかもしれないんですけども、うん、まあそういう省流ばっかりで買われてる、仕入れられてる人もいたりいなかったり、うん、ですから、まあ、ここは非常に同業者聞くとこいつ何言ってやなんだと言われるんですけども、やっぱり仕入れルートっていうのはいろいろ持たれてる人もおられると、うん、例えばですけども品質にもともと変わりないわけですから、うん、買い方はどうであっても同じ油で何もお客さんは困らないんですけども、
はい、
そうは言ってもやっぱり何かあった時、まあないことはないんですね、途中人間が運ぶわけですから、うん、何かが混ざったりとか間違えてどうなったとかいうことがやっぱり全国では年に数件は起こってるっていうそういう事故もあります、う
ん、はい、
まあ、そういった時にもし仮にお客様の車でちょっと不具合というか調子悪い、どうしたの、ね、燃料入れたばっかりのにって言われた時に問い合わせがまず来ますよね、
はい、
でそんな時にうちはエネオスさんの通りさんに、うん、まあ、こういうことがあったんだっていうと、うんうん、その一気通貫というか、元通りさん、エネオスさんの油しかこう送るままでいかないわけですから、
うんうん、
だからまあ調べが早いっていうか、
はい、
うちが別にそこを取り立てて、うちはこうだっていう声高に言うことではないですが、
うんうん、
少なくともうちは何かあった時にお客様のお車で何かあった時に元売りさんに直接スピーディーに対応をお願いできるといううちの立場でいう品質の安心安全っていうのはそういうことで、元売りに直接にダイレクトに何かあった時の対応を迫ることができるという点で、品質と価格の安心安全ということを、これまた長い話ですいませんでしたけども、これを柱にしております、
ね、今のお話を聞いて一消費者としてなんかすごく安心できました。
ありがとうございます、
はい、ガソリンスタンドということは、まあ、社員さんも多く勤められていると思うんですけども、はい、そういった接客をされる社員さんにはどういうふうなことを指導されているというか、
自身があまり人を指導できるような、はい、何も持ち合わせてないので、
いやいや、
私はもう社員アルバイトさんパートさんにまで、まあ、なかなかここは話する機会が少ないんですけども、うん、明るく楽しく元気よくということを、僕社長になってもう20年弱なんですけども、
はい、
社長になってからそれしか言ってない、それのみですね、ほとんど。最初はこの言葉を聞いた人は、
はい、
小学校1年生に上がったら黒板に大きく書いてあるような内容ですよね明るく楽しく元気よくって、はい、うん、お前バカにしてんのかというふうに思われた方もいると思うんですけども、うん、まあ、僕なりにやっぱり社長になった時に考えたというか、
はい、
まず明るくっていうのは、
はい、
うつむいてたらやっぱ暗い感じするじゃないですか、
はい、
で明るくいうのはまず前向こうやと、だから顔を上げて前を向きましょうと、
はい、
で前を向くっていうことはいわゆる何にでも積極的であれという願いも込めて、まずは前を向くということ、
はい、
で楽しく、でこれがね僕としては大事なところで、人に言われてお前これやっとけよとか、なんでやらないんやと言われてやることってあんまおもろしくないと思うんですよ、面白くないと思うんですね、
はい、
だから楽しいっていうのは自分からやったら楽しいよと、
うん、
これはよくみんなにも話してるんですけど、例えばお客さんが入る動線のところに邪魔なものが置いてあったと、
うん、
でお客さん入られるのに、あこれ邪魔や思うねと思って自分で片付けたとすれば、仮にそれを見てた店長は、あ何々くんよう気づいた、あんた邪魔なの片付けてくれたね、ありがとうになるんですよね、
はい、
でところが同じことを店長がお前あれちょっと片付けとけというふうに言われてやると、うん、それは片付けて当たり前ですから、まあ、逆に片付けなかったら怒られるけども、
うん、
でも褒められることないし、 ですよね。
そうですね、う
ん、例えばお客さんに対するサービスもお客さんこういうことしたら嬉しいんじゃないかなと思ってするとお客さんからありがとうってもし仮に言われたらこれ楽しくないですか。
楽しいですね。
で
しょ。
で僕はそう思うんです。で人に言われてやるんじゃなくて自分でやんなさいと、うんうん、だからそのためには自分で考えたことは、まあ、失敗してもいいから、うんうん、どんどんやっていいよと。だから失敗をあんたこんないらんことしてと言うんじゃなくてで自分で考えて動いてやったことはそれはそれで認めてあげるべきだと思うし、
はい、
その時に若い人は若い人という言い方するとこれまた問題があるのかもしれませんけどもやっぱりなかなかそう言われても何をしたらいいのか、
うん、
何をしたら楽しいっていうか自分から考えてってその考える部分で、
はい、
難しく考えるからあかんねやと、うん、だから自分がされて嬉しいことをしたらいいの自分がしてほしいことあるいはしてもらったら嬉しいことは何かなと考えてそれをやったらいいだけの話やでと。そしたらさっき言うようにそれを自分で考えて自分でやってたら褒めてもらったりとかありがとうって言われたら嬉しいでしょ、う
ん、はい、
まあ、だからそこの部分だけは非常に懇切丁寧に言ってもこれだけのことですからねなかなか難しいこと言ってるわけじゃないんですけども、
はい、
明るく楽しく、まあ、最後の元気よくはこれはもう言葉通り、はい、健康一番の体力勝負の仕事でもありますしやっぱり全てにおいて体調が悪いっていうのは元気出ませんからね、
うんうん、
ですからまあ明るく楽しく元気よくっていうその言葉にそういう自分なりの解釈というか意味を持たせて皆さんにはそのことだけを言っています。
いやまだまだ会社の魅力が出てきそうだなと思うんですけどもそろそろ終わりの時間が近づいてきたので最後はリクエスト曲をご紹介をお願いします。
いや明るく楽しくって言いながら実は暗い曲をかけてしまったらどうかなと思うんですけどもまあ意外性を求めて僕は昭和33年生まれですから、
はい、
まあ、サザンオールスターズの年代なんですね、うん、で、まあ、未だに頑張ってる桑田佳祐さんっていうのはもう非常に勝手なけども親近感を持ち応援してるんですけども、うん、中にね一つ非常にしみじみとした曲がありますのでこれ意外と皆さん聞かれてないのかもしれないので、
はい、
桑田佳祐の月という歌をリクエストします。
ありがとうございます。ではこのリクエスト曲後ほどかけさせていただきます。ここまでは赤澤屋株式会社代表取締役社長の鹿野義弘さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。